先生、先生、それは先生、そんな和尚の独り言。
さあ、ここからはそんな和尚の独り言、横手市平子町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職をお招きしてお届けいたします。本さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
いやー、今日は森雅子さんでスタートですか。
そうですね、いよいよ3週かけましてですねシリーズ制覇みたいなもんでね
、
はい、昔私のですね、若い時のですね、うん、アイドル御三家、
御三家ね、
来ましたね、うん、山口百恵さん、
百恵ちゃん、
桜田淳子さん、
秋田の誇る、
そうですね、ここまで来たらもう森雅子さんしかいないでしょうということですね。ちょっとまた一し唸らせていただきましてね。
唸りましたね。
そうですね。なんかあまりカラオケにね、行くなんてこともあまり私機会ないので。
あ、そうなんですか。
歌ってる暇もございませんのでね。うん、ちょっとこうマイクを差し向けられなんてするとね。なんとなくね、ちょっと一し唸ってみたいななんていう衝動に駆られるんでしょうね。
まさに今ですね。
そう。ね、先生とね、やっぱもう森まさんこさんといや先生でしょ
う。うん、私もその印象ですね。
ね、
うん、
先生いいじゃないですか。
いいですよね。
一番私ね、歌唱力があったっていうかね、方は私この森まさこさんじゃないかなと思ってるんですけどもね。
声がまずね、皆さんね、素敵な声ですけど、こう迫力があるっていうかね、伸びやかでね。
やっぱりね、なんかね、心の底からね、こう響いてくるこのね。歌唱力っていうのはね、うん、まあ持って生まれてるもんなんでしょうけどもね。
それは素晴らしいですね、持って生まれたもの。
そう、その時に森雅子さんっていうのはなんかこうおかっぱ頭みたいな、
あ、ちょ
っと CM で見ると、うん、おにぎりの CM で出てくるような、
うん、おかっ
ぱ、なんかありましたね、
短い、
まあ、そんなこう感じのね、まあ昔はですね、ああいうは頭が普通だったんでしょうかね。
ね、ありますからね。
私も今は床屋に行きませんけどもね、昔子供の頃はよく床屋に行ったもんでしてね。
いや、おっさんの床屋って想像できないんですけど。
いや、昔はね、ちゃんと紙がありました
んで、ね。あ、そうなんですね。
そうするとね、この眉の上から約ね、5センチぐらいのところにですね、ハサミが入りましてね、きちっとですね、直線の通りにこう、刈り込みされるという。
はあ、なるほど。スパンとね。
そういうね、ヘアスタイルでございましてね。
なるほど。
私のね、行ったね、床屋さんもね、もう今じゃなくなってましてね。
あら、そうですか。
私が幼少期にですね、遊んだところなんですけどもね、平城町とね、
平城ですか。
昔神社がありましてね、七面山ってね、本当に子供たちの遊び場でしたよ。
ですか。
そこにね、隣にね、床屋がありましてね、そこでね、きちんとこう、まあ、一ヶ月に一遍ぐらいはね、まあ、頭を床屋行きなさいなんてね、言われてね、でもほとんどがね、大体、まあ、漫画見てましたね。
わあ、待ってる時、
そう、待ってる時じゃなくてね、漫画見せてくださいって言ってね、
なんか
床屋さんってね、ほら、子供用にね、お待ち時間がありましてね、
大体
するとね、大体ね、あそこに行くとね、ほら、週刊のね、漫画がね、置いてありましてね、あの時私、5ついつも読破してましたね。
ほー、ずいぶん読むの早いですね。
すごい、もう1週間おきですから、週刊ですから、週刊誌ですから、ほら。で、あの時はほら、ジャンプ。
ああ、まあ今もね、
ジャンプですよね、すると、サンデーとか。マガジン、
詳しいですね。
あとチャンピオンってのありました
、ね、ああ、そうですね。なんかわかる気がする。
あともう一つなんかあってんな気がします
けど、ね。いや、ごめんなさい。私、リボン派なんで、だって。申し訳ないです。
私、つけたこともありませんで、見たこともないんですけどもね。そうそう。サンデーマガジン、ジャンプ、あ、キングってのありましたね。
そうなの？
そうそう、5つあったんです、5つ。
そうですか。
やっと出てきましたけど、今、出てくるまでの時間がですね、ちょっと長くかかるんですけども。
いや、でも、ちゃんと歴史が。
だから、1ヶ月に1ページしかところへ行かないんですけどもね。でも、漫画はですね、1週間に1ページ来ますから。
そうですよね。
だから、床屋に行く前に、4回はそこのね、床屋さんに通ってね、漫画見てましたね。
いやー、懐かしい思い出ですね。
そこからね、なんか昔ってね、得られた知識っていうのもあるんですね。
お、はいはい、
ちょうどね、あれはですね、ほら、マスダのですね、 釣り吉三平。
ああ、はいはい。
ね、うん、矢口孝雄さんの書いたね、うん、あの漫画がありますけど、うん、あれは勉強になりましたよ。
そうですか。
この頃の釣りっていうのはもう、こういうもんなんだなんてね。うん、なんかあの、ロマンもありましたしね。
そうですね。
なんか引き込まれていくようなね、うん、漫画でしたね。うん、全巻買いましたから。
お、すごいな、
うん、今どっか行ったかわかりませんけどもね。
そうでしたか。
そうそう。ふとね、あの、おかっぱ頭からですね、うん、あの、床屋の話まで来ましてね。漫画の話をさせていただきまして、ということでね。
はいはい、
そうそう。でね、ふとね、さっき森まさこさんの代表記、うんうん、一番最初はもう先生ですよね。先生って面白いですよね。で、先生って言うとね、うん、なんか恩師、学校の先生ってこう思いますけども、
はい、
ところがね、字に書くとね、ほら、先に生まれた人って書くじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
単純に言うとね、先に生まれた人先生って言うんですよ。
あ、じゃあみんな先生だ。
だから、自分よりも年上の人はみんな先に生まれてますから、
ね、先生。
先生って言ってもおかしくないってことでしょうね。でも特別先生って言うとなんかやっぱ物を教えられる方、みたいなね。
うん、
教室でね、こう黒板をね、背にしながら何か私たちに教えてくれる人。なんかね、そういったことを教えてくれる人を持って先生って言うじゃない
ですか。そうですね。学校の先生とか、うん、あと議員の方とかね、うん、なんか。
議員は議員さんなんでしょうけどもね。
ねでも先生って
。なんでなんでしょうか、ね。
わかりません。
ね。お花の先生とか。
お花の先生いますね。
ね。お花の先生だとかね。
うん。
お花の先生だとかね。なんて3回も言ってましたけどね。
ゆかりがあるんですか。
もう言葉が出なくてですね。じゃあお花以外何があるのかななんて今考えてですね。
そうですか。
で、こう、もう出さなきゃ、言葉出さなきゃ出さなきゃ。
踊りとかね。
あ、そう、踊りのせいでいいですね。
うん
うんうん、その、おまでは出るんですけどね。出ないという、まあ、口がからもう言葉が出ないという、まあ、症状にも苛まれてますけども、あ、まあ、先生なんですけども、私もね、
うんうん、
先生って言われることがあるんですよ。
あ、そうですよね。
ともにね、先生っていう、
うん、
いや、お嬢さんじゃない。先生って言われるんですよ、私も。
それはどんなタイミングですか。
いや、なんか、私はこう先生って呼びたい人がいるんでしょうね。
もう呼びたい人がいるんですか。
なんか呼びやすいのか、呼びたいのか、わかります。で、私も、こそばよくなるんですよね。なんか先生なんて言われるとね、はい、だって言ってる人がですね、私は年上ですから。
ああ、年上の方ですか。
年上の私先生って言ってくれる人もいるんですよ。
へえ。
でもね、じゃあ。ほら、お嬢さんの故障って何ですかって、さっきの、うん、ほら、ね、おさんことって言うじゃないですか。
うんうんうん、
ね、おさんっていうのは、要はお嬢さんのね、うん、爪ですからね。
そう、親しみを込めてね。う
ん、お嬢さんって言いたいんですけども、うん、お嬢さんって言いにくいから、ほら。
おさん。
ね、おさんってね、うん、おさんってこう、ね。やっぱおっさんって上がるのがいいんでしょうね。
そうですね。
おっさんって言われるとね、なんかそこら辺の人なのかなってね、思うんですけど。
ちょっと別の方になってしま
う、ね。で、私たちのあの、故障っていうのは、例えば、昼食さんとか。
あ、はい。
ん？お寺さんとか。
あ、お寺さんね。
うん、あるいは他のね、まあ、宗派いろいろあるんでしょうけども。
はいはい、
例えば、お商人さんとかね。
お
お。なんかね、御前様なんて言われると思いますけどもね。
御前様？
うん。御前、御前ですよね。御前ってことで、御前様ってね、の呼ぶ、そういう故障の、それは土地柄もありますから、いろんなこう呼び方があるんでしょうね。
そうなんですね。
でもその中でね、まだ先生って呼ばれるとね、うん、なんとかこそばゆゆな
気がします。こそばゆゆ。いやいやいや。
私を先生って呼ぶのは一体誰なんでしょうかね、なんてね。
どこの方ですかね。
でね、それ面白い。先生の姓ってのは先っていう字じゃないですか。
うんうんうん、
ね。先生の姓って生まれるっていう字ですよね、
うんうん。
なんとなくね、上の方に似てるじゃないですか。漢字の作りって、
うん、あ、そんな気もします、ね、そうですね、
うん、大人になるとね、
うん、
足が生えていくんでしょうね。だから先なんでしょうね。ね、先には足があるんですよ。
はい、
ね、で足がね、やっぱ肝心要なんでしょうね、
うん、
だから満足っていうじゃないですか、
うん、
ね、足がきちんとしていりゃ大丈夫ですよって。だから足から一番初めに口張ってていくんだそうでございましてね、
うん
うんうん、で生きるという字ね、生という、先生の生です。生きるですよね。
うん、
で、じゃあ、反対語は、亡くなる死ということがありますけどもね、うん、これ面白いですね。同じ字があるんですよ。ね、生の一番下のは一本の線じゃないですか。
あ、そうですね。
でも死っていうのは一本の線から下に、たと引っかくじゃないですか。
本当だ。
面白いでしょ？
本当だ。
じゃあ、この線って何って
。何ですかね。
ん？これはね、地平線でしょうね。あるいは地表の線でしょうね。だから、ちょうど生まれるという字は、ね、目がね、種からこう、ね、地表から折れ、こう、双葉とか、ね、生えてくる。ね、それを持ってイメージしてますよね。
そうですね。
じゃあ、死って言ってるのは、土の下に埋まってる人の形ですね。ねえ。じゃあ、生と死っていうのはね、たった一本の線でね、ちゃんと共通があるんですね。
そうですね。今びっくりしましたわ、
うん。あんま考えてないでしょ？
考えたことなかったけど、確かにそうだ。
ね、だから、 亡くなるということと生きるということは一緒なんだよって
。そうですね。
ただ違いがあるとするのならば形があるかないかですよっていうことなんでしょうね、うんうん。今非常にですね長寿の世の中になりました、
はいはい、
私昨日、14日ですからね、一昨日の新聞を見ましてね、うん、全国に100歳以上の人が何人いるかご存知ですか？
わかんない、何人だろう、うん、200人とか300人とか
100人100歳以上の人がですね、うん、全国に何人いるかご存知ですか？
わかりません、教えてください。
ちゃんとあなたね、はい、これからまあ新聞見た方がいいと思いますけどもね、はい、まあ新聞もね、うん、まあどんなもんか情報はちゃんと自分で整理した方がいいと思いますけども、うん、いいですか。この前ついていた数はですね、私も今5桁の数字をですね覚えるのが非常に困難なんですけども、確かですね6万5692人と14日の新聞には出てたと。
すごい、うん、よく記憶されてますね、
うん。ただ今言っといてですね、うんうん、本当なのかなって自分でちょっと不思議で大丈夫かなと思って、もうそのぐらいいます、
うん、そうなんですね、
まあ、6万5692人と、うん、6万5700人ぐらいいるんですよ、
うんうん、
6万人以上の人がですね100歳以上生きてるということでございましてね、
うん、そうなんですね。
100歳って1世紀ですよ、1世紀
びっくりしますよね。100
年ですよもうね。
い
や、じゃあ秋田には何人いますかって、
うん、何人ですか？
うん、わからない。623人って書いて、32人かななんて今ちょっとね、不安に感じられますけどね。
いやいやいやいや、
だから600、まあ、600強という。
そうですね。
うん、するとね、大体ね、じゃあ秋田県には100歳以上の人の割合って何時かっていうとね、105分の1なんです。
105分の1。
そう、105分の1が秋田県にいるということでございましてね。でも47都道府県ですから、
ああ、はいはいはい、
割合としては非常に少ないですよ ね、
そうですね。
もしかしたらその数すらがやっぱり人口と、ね、人口減少ちょっと物語っているのかかりませんけどもね。
いや、びっくりしましたね。
私平成の、ね、元年からですね、
はい、
お寺にいましてね、うん、もう間もなくもう 1,2 年するとね、お寺に来て30年なんですけど、
そうですね、
平成元年の頃、
はい、
まあ、バブルの頃ですね。あの頃というのは80歳をね、超えられた方をね、葬儀するときはね、みんな、あ、長寿だったねって言ったんですよ。うんうんうんうん、ところがどっこい、30年経ちましたって言ったらね、
うんうん、
今ね、90歳、100歳を超えないと、あ、長生きしたねなんて、もう、おこがましくて言えませんよって話な
んですか。
ね、そうそうそう。でね、うん、実は昨日もね、お葬儀がありましてね、うん、この方はね、数え95歳のおばあさんだったんですけども、うん、ねえ、一口でね、100歳とかね、90年なんていうのはね、正しいことでございますけどもね、
うん、
その間にね、どんなことがあったんでしょうって考えると、うん、ね、私たちも生きてますけどもね、あまりね、面白いこととかね、楽しいことなんてずいぶん少ないもんでね、うん、なんかいつもつまずいてるなとかね、いつも具合悪いなってことが多いわけですから、うん、するとね、生きてる時間っていうのはずいぶん苦する時間が長いんでしょうって考えると、95年間、どういうそのお心持ちでね、天井を全うされたのかななんて思うとですね、
うん、
人は初めてね、形がなくなった時に思いはかります、
はい、
ね、そこに形が見えるもの、
うん、
なかなかその気持ちというのはね、思いはからないです、
はいはい、
初めてね、自分の視界から見えなくなってしまった時、
うん
うん、ねえ、初めてその人の心を思うのかな、
あ、
ね、いる時思いやいいのにねって、
うん、
でもそういうふうなこう気持ちにもなかなか慣れないところにね、人の気持ちがあるんでしょうね、はい、感情があるんでしょうね。そんな時はですね、秋には月というものでありますね、
はい、
月でも見てね、気持ちを落ち着けたいもんですね。
そうですね。昨日ね、十五夜だったということ で、
あ、そうですか、
なんと世田谷のおなじみドンさんからね、
うんうん、
世田谷から見えたお月さん、
はいはい、
メールで届きました。
そうなんですか、
すごくないですか。
すごいですね。どんな月なんでしょうかね。
すごく遠くにありましたけどね。
まあそれそうでしょうね。
こんな感じですということで、
どれどれ、
この雲のね間に見える綺麗なお月様、
ありがとうございました。
本当にね、
ありがとうございました。
送ってくださいましたよ、もう東京から見える月を、
これほどもう天みたいなお月様でございましてね、天にも昇る気持ちになりましたけど、
いいですね、今いですね、
いや秋のね、夜長の月でも見ながら、
うん、
ね、今日もなんかね、心穏やかに ね、しっとりと風情にね、すがりながら過ごした一日を皆様方どうぞお送りくださいねっていうことで締めたいと思います。そうです
ね、本当に長い方は3日連休ですからね、明日からね。
そうですね、私に連休はございませんのでね。
おっと、そうですね。
休みの話はしないでください
。失礼しました。いやいやいやいや。さあ、それではですね、ご三家で締めていただきますか。
そうですね。ヒュルリヒュルリララ、聞き分けのあるお嬢です。そんなお嬢の独り言。
はい、素晴らしいですね。
ありがとうございました。
その一言です。
ありがとうございました、
はい、横手市平川町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にご出演いただきました。おさん、またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ゆこりんの週末とっておきラジオ。